恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。さて今日もローマ書の中から御言葉の光に当てられながら、自らの生き方、在り方を点検させられたいと思います。パウロはローマ人の手紙の第1章の18節から32節の中で、誠の神様を知らない、知ろうとしたがらない人々、すなわち異邦人、ユダヤ人たちからすれば、この外国人にあたるこの異邦人の罪を指摘します。神が引き渡した罪の数々が挙げられました。第一は偶像礼拝、第二が性的な乱れ、第三が数々の罪、悪のメニューでした。こうした異邦人の罪を指摘するとユダヤ人たちを大いにうなずきながら、そうだそうだその通りだ、弁解の余地がないとパウロに賛成するのです。そして彼らは、ユダヤ人たちは異邦人に向かって、彼らは神を知らない、神の律法を持たない、汚れたどうしようもない罪人たちだと裁くのです。ところがです、突然パウロは向きを変えまして、その裁いているユダヤ人に向かって叫び始めます。一節ですから、すべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。ユダヤ人たちは、自分たちは神様に選ばれた特別な民、何よりも私たちには神様の律法が与えられている、そう確信していました。そして彼らはその律法を基準にして人々のあら探しを始めたわけです。このユダヤ人の姿っていうのは、また私たちクリスチャンの陥りがちな姿として二重写しに見えてきます。私は聖書を知っている、聖書を読んでいる、聖書の言葉を聞いている、すると私たちはそれを基準にして他の人を見て、その基準を持つことによって他の人のあらがよく見えてくる、欠点がよく見えてき始めるのです。彼らは神を知らない、知ろうともしない、祈りも感謝もしない、主の日を守らない、礼拝を行わない、聖書を読まない、ひたすら自分勝手な道を歩いていると、他の人のあら探しがとても上手になるのです。この他の人を裁くという心、これは私たちの心の奥深くにしっかりと根付いている困った性質です。本当に私たちは他の人を裁くことにおいて上手です。簡単に裁きます。四六時中ことあるごとに心の中で裁いています。聖書を盾に裁くだけではない、自分の経験をもとに、自分の知識、自分の気分、自分の都合、自分の利益、自分のメンツ、自分の信念、自分の立場、自分の価値観、自分の正しさ、こうしたものを基準に、よくもこれだけと思うほど、私たちの心の中には裁きの思いがうわーっと膨らんできて、それが表情に、態度に、ついには口に出てくるのです。しかし私たちが他の人を裁くとき、それは別の言い方をすれば、自分の正しさを主張しているのです。ユダヤ人たちは、神は異邦人を裁かれる、私たちは選びの民、特別な存在だと考えていましたが、パウロはそのユダヤ人たちに向かって、裁くあなた方が同じことを行っていると責めるのです。実はこの先のところですけれども、17節、2章の17節以降でさらに具体的にその偽善を明らかにします。 もしあなたが自分をユダヤ人と唱え、律法を持つことに休んじ神を誇り、御心を知り、なすべきことが何であるかを律法に教えられてわきまえ、また知識と真理の具体的な形として律法を持っているため、盲人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自認しているのなら、どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか？盗むなと説きながら自分は盗むのですか？姦淫するなと言いながら自分は姦淫するのですか？偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめるのですか？律法を誇りとしているあなたが、どうして律法に違反して神を侮るのですか？これは神の名は、あなた方のゆえに異邦人の中で汚されていると書いてある通りです。本当に厳しいところですけど、この一つ一つがユダヤ人に向けてはなくして、クリスチャンに向けても言われているような気がしてならないのです。神の名は、あなた方クリスチャンのゆえに、ノンクリスチャンの人々の中で汚されていると読み替えられるのです。よく言われるように、私たちが誰かを指してあなたが間違っているというとき、その人を指すだけではなくして、親指は上を指していますよね。アダムがエヴァのことで騒いだとき、まさに神様が悪いとですね、神様につぶやきましたし、しかし三本の指は自分の方を向いているということをよく言われます。誰かが悪いと責めるとき、三倍自分が悪いというのです。ああ、そうか。この格好をしなければいいんだ。あなたが悪いところからしようなんてですね、決して変なところで学ばないように。ユダヤ人たちは、どうしてこうした偽善落とし穴に陥ってしまったのでしょうか。そしてそれはまた私たちクリスチャンも同様に陥りがちな落とし穴ですが、なぜそんな状態になってしまうんでしょう。その原因は4節にあります。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容と軽んじているのですか。ユダヤ人たちは、自分たちには神の慈愛が、忍耐が、寛容が注がれている。だから、大丈夫なのだ。だから、安心なのだと思い違いをしてしまったのです。確かに神様は、私たち一人一人に対して、愛に富み、慈しみ深く、豊かに私たちを愛してくださいます。恵んでくださいます。美しい自然、美味しい食べ物、主がくださる健康、多くの友達、喜び、楽しみ。それ以上に神様はその一人子イエス・キリストをこの世界に送って、私たちの身代わりとして十字架につけて、私たちのために蘇らせ、私たちの救いの道をつけてくださいました。また神様の私たち一人一人に対する忍耐、寛容は何と大きいものでしょうか。もしもです。神様が私たちのことを忍耐なさらなかったら、もし神様の私たちへの寛容がなかったら、私たちは一瞬たりとも生きておられないのです。そこに書き出した御言葉、6番目のところ、エレミア哀歌の3章、エレミアと書きましたけど、エレミア哀歌の間違いですね。哀歌3章の22から24。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと、私の魂は言う。本当にですね、神様の慈愛と忍耐と寛容。だから、私は大丈夫。私は裁かれない、滅びない。私は特別な存在。それに引き換え、神様を知らないあの人はこの人は、いいえ。そのような態度こそ、自らを特別扱いして、他の人を裁く姿勢こそ、神の豊かな慈愛と忍耐と寛容と軽んじることになるのです。なぜでしょうか？四節の御言葉をよく見てください。神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで。 神様が私たちをこの上もなく愛し慈しんでくださること、忍耐してくださっていること、寛容でいてくださること、それは私たちへの悔い改めを期待してのことだというのです。私たちが自分の罪を離れ、その罪を捨てて神に立ち返ってくることを待っていることの現れが神の慈愛であり、忍耐であり、寛容だというのです。神様が私を愛してくださっているというメッセージ、それはだから私はこのままでいいのだ、私はこのままで神様に愛され受け入れられているんだ、罪を犯してもどうせ許してくれるんだという甘えを生み出すものではなくて、だからこそその愛に応えて悔い改めて神に立ち返るようにという神様の御思いなのです。ペテロ第二の手紙3章の9節にこうあります。引用しているのはその後半の部分ですが、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかしこの神様の望み、期待にもかかわらず、私たちは逆に固くなさと悔い改めのない心のを持って、それに甘えてしまうのです。五節、ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。パウロは裁きがあることを明確に語ります。そしてこの裁きはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと日本人であろうと変わりがないと述べるのです。なぜなら11節、神にはエコヒイキなどはないからです。神にはエコヒイキなどはないからです。皆さん、これを聞くとユダヤ人たちは目を三角にして怒るんです。ユダヤ人たちの疑いようのない確信、それは神は私たちだけを愛している、特別に愛して選んでくださった、これがユダヤ人の確信なわけです。なぜなら私たちユダヤ人だけに神様の律法が与えられ、神様の御声がかけられているから、特別な民だというわけです。しかしパウロは違うというのです。パウロは律法を与えられたから大丈夫だっていうことではないのだ。律法を与えられ、律法を聞いていることが神に受け入れられる保証にはならないと宣言します。13節、それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。律法を持ち律法を聞いているではなくして、律法を行っているかで神様は裁くというのです。じゃあ律法を持たない者は神様は裁きようがないので憐れんで許されるのでしょうか。いいえ、パウロは律法を持っている者は律法によって裁かれます。律法の下で、律法を持っていない者はまだ聖書を読んだことがない、聞いたことがない、福音が届いていない人はどうかというと、律法なしに罪を犯した者はすべて律法なしに滅びます。それは不公平じゃないですか。聞いていないから。いいえ、神は母の胎でその人を異邦人であろうとなかろうと、神様がその手で母の胎内で形作るとき、すべての人を神の形に似せて作られるのです。そして神の形に似せてというその一つの意味は、神は正しく清いお方であるように人間のうちに良心を与えて、この良心によって神様の正しさ、清さをわきまえることができるようにという心に書かれた、刻まれた律法だというのです。ですから、まだ聖書を読んだことがない、福音を聞いたことのない人は、神様の裁きはどうかというと、良心の声に忠実に従いましたか？ 両親に逆らったことはなかったですかと裁かれるのです。確かに両親に忠実に従おうとする立派な人たちは世界にいるでしょう。クリスチャンでなくても。しかし両親の声に完全に従った人は一人もいないわけです。ですから一人も律法のもとにいる者も律法のもとにいない者も神の前に罪なしと言える人は一人もいないわけです。この律法とか聖書とかまたこの良心というもの、これはちょうど鏡のようなものです。今朝も大部分の方がちらっとでも鏡を覗かれたと思います。鏡を覗いてどんなことを考え感じられたでしょう。うん、今日もいい顔してるとですね、うなずいたでしょうか。おや、一段と白髪が増えたぞとか、小じわが増えたぞなんてですね、感じられたでしょうか。先日、私たち家族はすぐ近くの家に引っ越しを完了いたしました。結構、新しい牧師館での生活に慣れて気に入っています。ただ一つ気に入らないところがあるんです。ある方は、あ、わかった、トイレだろうと言いますけど、いいえ、あのトイレは非常に素晴らしいです。一度どうぞ、私たちの家のトイレを、見物に来てください。入場料を取ってもいいぐらい珍しいトイレです。奥行き1軒半のトイレです。とですね、思いますけど、奥行きの長いですね、普通のトイレなんですけど、奥行きが長くてですね、3人ぐらいそこで待合室になって、待てるようなトイレでなかなか面白いです。それが気に入らないわけではありません。一つ気に食わない場所はですね、実は、洗面所の鏡なんです。洗面所がありまして、鏡がありまして、そして、この左斜め前、左真上に、とても近いところに、高校と大きな電気があるんです。そうしますと、鏡を覗きますと、見えすぎるほどよく見えるんです。そして、この真上からすぐ近くから照らしていますので、どこが一番よく見えるかも、勘のいい方は悪くてもすぐわかると思いますけど、髪の毛の状態が非常によくわかるんです。自分でも薄々って言いますか、いや、薄々どころではない、もう熱々、相当ですね、薄くなっていることは認めているんですけど、他人から指摘されると傷つきます、まだ。またある方は、いや、まだそれほどでもとですね、励ましをくださるんですけど、逆に傷つきます。私の写っている写真をですね、こう見せられて、ギョッとするほどのものを見ることがあるんです。最近も、それを見つけまして募集しました。そういうのを見るとですね、これはカメラが悪いとかですね、映す角度がけしからん。ここでの洗礼式の時、どうぞ、上から写真を撮る時、角度にぜひ気をつけてください。これまで何枚か、その写真、私の気に入らなくて取り上げられた写真があります。なかなか現実を受け入れることが困難なんですね。まあ、これはどうでもいい外面的なことです。しかし私たちは内面的なものにおいてはそれ以上に実は自分に甘く自分を見つめているものなのです。御言葉の鏡に自分自身を厳しく映し出されて、自分自身の現実を厳しく見つめて、主の前に悔い改める必要が、悔い改めの日々を送る必要があるのです。皆さんはそんなことをしなかったと思いますけど、私はよく中学高校時代、授業が退屈な時、小さな鏡を持ち出して太陽に向けてですね、隣の校舎の教室にチカチカチカとですね、鏡で光を送ってですね、友達の顔を照らして授業の邪魔をしたりですね、しばしば私たちは聖書をそのようにですね、使うことがあります。これはあの人に向けて、これはあの人に向けて、これはあの人にぴったりだなんてですね、どうぞ他の人を照らすことをやめて、自分自身をですね、しっかり厳しく見つめることをしたいのです。今日の箇所で、私自身深く学べば学ぶほど、ドキリドキリとさせられるものばかりでした。16節ご覧ください。私の福音によれば、神の裁きは 神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。私の福音によれば、ちょうど、ローマ書の1章の17節でも私たちはドキリとさせられました。なぜなら、福音のうちには神の義が掲示されていて、福音っていうのはどういう意味ですか？幸福の訪れ、良い知らせ、グッドニュースということです。福音のうちには良い知らせですから、何が神様から示されているか、きっとここには神の愛がと期待したところが、なんとパウロは、福音のうちには神の義が掲示されていて、今日のところでも、私の福音によれば、なんと、私の福音によれば、神様は愛に満ちたお方ですから、すべてのものを愛し受け入れてくださると続くかと思いきや、神の裁きがあると告げるのです。神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。パウロは私たちに福音の全部を教えようとしています。福音の一部分、甘いところ、私たちに都合のいいところだけではなくして福音の全部を、そして今まさに福音の玄関を入るんです。内村鑑三はローマ書の公開っていう名著の中で、このローマ書を建物に例えて、本当に今ちょうど玄関を入って、最初のですね、部屋を今通っている、そういう書き方をするんですが、その最初の部分で今、パウロは、福音の入り口は、神の義。その義の前に私たちがいかに汚れたものであるのか、そして私たちには裁きがあるのだということから始まるのです。それも、隠れたことを裁かれる日とあります。第一に、その日には、誰も知らない秘密が明らかにされる日です。第二番目に、表面はどうであれ、すべての隠れた動機が明らかにされる日です。そして第三に、自分自身でも知らないで犯した罪が暴露される日です。もう一つ私がここでドキリとさせられたこと、それは一節から五節です。パウロはこの二章に入ったとき、突然呼びかけるようにして、それもあなた方と呼びかけないで、あなた、あなたと呼びかけるのです。ですからすべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからですと、五節まであなた、あなた、あなたと続くのです。まさにパウロは一派人からげではなくして、一人一人を指差しながら、あなた、あなたですよというのです。他の誰でもない私に向かって、パウロの言葉を用いて神様が語りかけているのです。厳しい言葉を私たちに、まさに鏡を見せるように、私たちに照らしながら、その行い、心の思い、口の言葉、偽善的な姿、両親の声に鈍感になり逆らっていること、御言葉を知りつつ行わない固くなさ、それらを見せるのです。しかし、同時に、こんなにも偽善的な罪深い私にも、神の豊かな慈愛と忍耐と寛容が注がれていることを今日知らされるのです。そして、この神の豊かな慈愛と忍耐と寛容は私たちに罪の悔い改めをもたらすものだということを今日覚えながら、自分の自らの姿を主の前に本当に素直に子供のように受け入れながら、そんなものに注がれている神の慈愛を心から感謝して悔い改めの時を持つことに したいのです。お祈りをいたします。天の父様、この朝あなたの御言葉の剣のように鋭いその刃先が、他の誰でもないこの私の胸にぐさりぐさりと突き刺さってくる思いがしますが、他人を裁くあなたが同じことを行っていると弁解の余地なしと、他の人を裁くことに本当に上手で、一日に何百回いや何千回心で無言のうちに瞬間瞬間に裁いている自分の姿に唖然とさせられますが、それも御言葉の控えに当てられて初めて自分が何をしているかがわかるのですが、しかし自分の罪深さを知りながら、私には神の愛がある、許しがある、十字架があると高をくくって悔い改めることなく、かたくなな心の、しかし神の慈愛が私たちをして悔い改めに導くものであることを今日知らされました。どうぞあなたの愛を知っている私たち、あなたの忍耐と寛容を知っている私たち、それが私たちへのうずきのような神の期待であることを知ることができますように。そしてどうぞ私たちに弁解の余地なく神の前に裁かれるものであることをしっかりと認めながら、隠れたことを見ておられ、隠れたことを裁かれるあなたの前に、今日という日のうちに悔い改め、罪を言い表し、罪を離れ、あなたにしっかり立ち返って、あなたの御心の内を歩くことができますように導いてください。すぐにあの人この人のことを心に考えてしまうものですが、どうぞ他人ではなく自らの悔い改めを主の前に、今週も日々また瞬間瞬間罪を指摘されるごとに成していくことができますように導いてください。尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエスキリストをあなたの救い主としてお受け入れください。